どうぞ、うん、ありが
とうございます。子供はあの小さんはあの3人いるんですけど、上2人が学校行けない時期があったんですね。でそれはあの私が努力とかそういうことじゃなく、子供がなんかこう自分で解決していって、あの私の場合は何だか、まあ、踏んだんですけど、近所に住まないで、あのなかなか住まない住まないと言って、あの出し方なんですけど、もう3人で住んでやれてる気なんですけど、どう言ったらいいかもわからない。その人の問題だから特殊じゃないですけど、心痛むんですけど痛ないんです
いや痛める必要ないですよね、あの人のね、はい、思うこととね、神様の思うこと全然正反対の場合あるよね。どんな子もね、普通にね、はい、うん、学校行って成長したらいいかって思うんですけどね、はい、そうじゃないね。その子にとって何が必要かっていうのはね、背後の守護霊さん、守護神さん含めて神様がよく知っててね、はい、一番必要な勉強材料を与えていくから、はい、うん、学校行かなかっても大丈夫な、
はい、ありがとうございます、
ね、はい、人の願うこととね、神様が本当に願ってくれることと全然、ね、はい、違う範囲が多いから、はい、神様に任せるのがいいよね、はい、ただもう全てプラスに変わっていくね、はい、よしよしでいい、はい、
う
ん、
ありがとうございます。
はい、
あの私昔すごいアトピーがひどくて、食事療法とかいろいろなんかそういうのでかなり変えてできたんですけど、少しの顔が溶けてぐらいで、でもやっぱ今もう治ったと思ってたんですけど、なんかこう悩んでるか痒くなったりして、また昔みたいになったら怖いっていうのがあって、自分の心の持ち方でこういう病気みたいなものを改善できたりするんでしょうか。気にしなきゃ。
ね、病気の原因たくさんあるよね、一つや二つやないからね、うん、心の持ち方でも変わるよね、うん、一番大事なのはね、神様からね、無限健康質問を受け続けられたら一番いいよね。無限健康を受けること心はもういつも明るい心よね、無限に明るい、無限に安らかなね、もう絶対イライラしない心だよ、感謝一つの心よね。そうすると心もしっかりしてるしね、悪いこと何も起こらない状態ね、うん、トピで打つと人間関係イライラするとね、そういう心の原因でなる場合あるよね。ただそのアトピーになった時はもう心を清めてくれる時の働きね、うん、先に心の原因があって、ね、その心を清めてくれる時に形が現れるんですよね。アトピーになって心が清まるとね、ね、心を、ね、正しく変えてくれるね、清らかにしてくれる、あと心すっきりして楽になるよね、
浄化してくれる、
浄化の働きね、常にね、どんな病気もね、うん、病気するほど本当は喜べば得するんだけど、ね、それでまた悩んだらちょっと悩みが心にたまるんじゃない、その分損するだけですね、はい、
ってなくてもらって、とても感謝の気持ちでいっぱいでね、もう、本当、ありがたいなと思いながらも、その、思って、それをお返しすることもなく、本当は怒って、そのまま、感謝の気持ちを表し働きをすればいいのかなとか思いながらも、でも、やっぱり、やめようって自分の中で、ふつふつと湧いてきて、やめようかなっていう気が出てきてるんですね。で、ついて、じゃあ何をしようかなっていうのは何もなくって、ただ、もっと自分は、もっとなんか、もっと違う働きがあるのかなとか思ったりしたりしてあるんですね。で、まあ、ありがとうございますとずっと言ってくれたら何か選択が出てくるのかなとか思いながら、ずっと今過ごしてるんですけど、そういうのは自分の思いなんでしょうかね。その辺がよくわからなくて、でもやめたいな、やめようっていう気持ちはすごい自分の中ではそれを選択してるんですけど、はい、
ね、心の中からね、どういうひらめきが来るかっていろいろあるんですよね。感謝していると本当の神様からのひらめき必ず来るよね。いいように世に変えてくるから、別にこの世ね、一生この一つの会社で縛られる必要全然ないね。いろんな体験積んでシャーリッツ発見するのもね、必要だったらどんどん変化してもいいんでね、あまりとらわれずにね、自然体で隣に唱えてると変化するときは自然に変化するしね、今のままでよかった、今のままでね、幸せを発見していくだけでいいし、形を変えるよりもね、まず心の方が先よね。心で神様を感じる勉強が一番ですね。そしたらあと自然に形の方ついてくるから大丈夫よね。はい。
この感謝業をさせていただくことによってですね、これまあ中活性というかですね、このそういう悟りの境地に行くじゃないですか。そうやることによって、その神様そのものになれるんですか。
なれるっていう、元に戻るね、神様に戻るのにね、神なる自分に戻っていくためよね。もともと神なる自分があって、その自分が自由自在に一つのチャンネルを選んで楽しんでたのにね、囚われてしまったのね。囚われると思いが古い心が溜まっていくわけでしょ。で、思いの奴隷になると今度番組から抜け出せなくなるね。それで本当の自分を見失うのね。でもう一回ね、感謝業をさせてもらって、感謝業は神様のね、助け舟みたいなもんよね。神様の方が助けに来てくれて引き出してくれるね、番組の中からね。そして、もし、ね、もっと奥の自分へ戻れば、自由自在な心へ戻ってくるね。それでまた最初の原点に戻って、もう一回ね、自由な立場で好きな番組を選べばいいよね。戻るのね、神なる自分に戻してもらうね、感謝業ってね。
ということは、ほんなら人間のこの脳みそで、要するに考えたらダメっていうことですか？
考える必要ないのね。
ついつい考えるじゃないですかね。こうやったらいい生活ができるとか、問題障害が出てきたらそれを乗り越えるためにどうするとかって努力するとか、いろんな方法を考えるでしょ。それも考えん方がいいわけです
ね。もうそれも奴隷状態ね。自由がないよね、考えさせられてしまってるんだ。
ということで自分の力って何もないわけですね。
そういう考える自分にはね、もう本当に何の力もない、無力そのものよね。だから力のある自分に戻ることよね。
それはある意味他力本願ってことですか。
絶対力に戻るね。
絶対力本願。
ね、小さい自分の自力なんて本当に無力そのものでしょ。ね、で他力もつまらん他力じゃね、根源まで戻れないよね。だから絶対力ですよね。絶対心へね、すがりつくね。そして絶対力で、ね、一番奥の自分に戻っていくね。
その元に戻るって、その子供の頃に帰る自分、自分に要するに戻っていくことですよね。
子供の時の自分に戻るに違うよ。神なる自分へ戻る。
神なる自分。その辺は、まあ、大人の自分が元に戻るってことなんですけど、その辺のこのアダルトの部分は、やっぱこう残すっていうことは、やっぱ思考がやっぱり考えてしまうんじゃないですか、どうしても。
そうね、その古いね、残像足跡に惑わされてるんでしょ。そういう亡くなった方が新しい自分をいつも発見できるんじゃない。新しい自分を捉えるのが大事よね。神様から現れてくるね、新しい自分、新しい自分捉えたら無限に輝いた自分よね。
ということで、今までずっと積み上げてきたその知識とかアダルトの部分は
もういらない、ね、
全部捨てなあかんですね。
消し切ってもらわないと邪魔するのね。
ということは、本読んで勉強するとあんま意味ないんですよ、偉人の。
ほんと。
電気とか、
ほんとそうよ。
啓発とか、そういうのも。
ほんとはね、ほんとはいらないんだけどね。
なんであの図書館に何十万冊もあるんですか。
ね、ほんまに。迷うためになるよね。
迷うためになるんですか。
そうよね。メール遊び楽しむためになるんじゃない。みんな言葉の縛りの中にハマっていくじゃない。ね、楽しんでるんじゃない、それでね。でも会社業したら心が自由になるよ、ね、全ての縛り解いてくれてね、選択肢が無限に広がって自由な立場で何でもね、その足も感じ取れるから、ね、考える必要全然ないね。会社業だけがいいよね。
あの膨大なあの知識っていうのは全部無駄なわけですか。
そうね、大したことないね。神様から見たらね、うん、ね、もう古い古いもね、ゴミみたいなもんよね。新しいもんがいっぱいあるのにね、古いゴミをかき集めてね、大事にしてるっていう感覚よね。
でも逆におじさんの書かれた本やったら、それはいいってことでしょ。
そんなの役に立たないよ、そんなもん。
おじさんの本
なんじゃない、そんなもん。
あ、やっぱり自分でその辺は
どんな本に書かれたもんなんて、つまらんもんばっかりじゃない、ね、どんな真理の教えっていうね、教えになったらもうつまらんのよね。
おじさんの教えでも、
そんなんもう最低よ。神様の働きが無限に無限に大なのよね。知恵心を向けて受ける方が大事よね。だから人のね、教えとか言葉に振り回されたらどうするよね。
やっぱり究極はやっぱ自分の内なる神に気づいて、内なる自分からの答えを全部要するに導き出すってことですか。
そう、神様を読んで、神様に中に入ってもらって気づかせてもらうのが大事ね。
入ってもらったってその実感あるんですか。
出てくるの、ありがとうございます、呼べば入ってくるの。神様
入ってくるんですか、はい、出てくるんですか。
入ってくるし、中から湧き上がるしね。
入ってくるし出てくる、
中から湧き上がる、両方からね、神様の助けが入ってくるから、
入ってきて
る。それで気づくのよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それが一番よ。辿ってるのに辿ってたようにしてくれ。
次どうぞして。
はい、
私20年ほどある宗教にご縁ございまして、で、まあ、3年ぐらい前からなんか違うというものを感じてきて、まあ、今はほとんどご縁がほとんどなくなってきてるんですが、お墓ですね、お墓を、まあ、誰も入ってないんですけど購入させていただけましたので、その点をどういうふうな措置をね、取ったらいいのか、まあ、ある方に聞きますと、霊能者の方がね、ちゃんとお清めしてあげるからっていう形でね、ご縁してしまいましたり、実際に来ないというアドバイスいただいたんですが、ありがとうおじさんは、お墓というものは、もう返せたものは、ね、ここでいいでしょうか。
ね、自分にね、必要なかったらもうね、神さんも分かる人いたら、
自然
に消えていくじゃない。
そういうご縁いただいて、消えていくっていうのは、 教えていくという。
そうよ、神様に任せすればね、必要なものだけを残してね、必要ないものを消し切ってくれるよね。どんどんプラスに変えてくださるからね、ありがとうございます感謝してたらもうね、自然にそれよしあし分かってね、自然に対処できるよね。
やっぱり、
はい、
はい、分かりました、基本的な質問あれなんですけども、そしたらお仏壇とかお墓、今あるものはもう私も必要ないと思うんですけども、どのようにして放置したらもうそのままほっといた
んな、自分の心の勉強の模型みたいなもんでしょ、ね、
別に
感謝したらね、本物を捉えていくのね、似てもんなんていらない、本当はいらないよね、ただ別に無理に壊す必要はないよね、
必要ないっていうこと
ですね、うんうん、本当に必要なくなって壊した方がいいんだったら壊せばいいけどね、そこまでしなくてもね、学校の勉強でもそうじゃないね、勉強した教材全部ね捨てて燃やしてしまうからどうじゃないよね、ちょっと記念に残しといても別に構わんけどね、その辺も自由自在にね、うん、必要な妥協を残していけばいいだけですね、あと欲しい人あってあげてもいいんだよ、リサイクルね、
いいですか、先ほどの知識とかね、必要ないと言われたじゃないですか。で今実際実生活の中でやっぱり組織ってありますよね、会社とか上場企業の、まあ、松下電器とかね、ソニーとか、あ、やっぱり一つの組織でなって、で、まあ、知識の要するに吸収のもとでああいうね、あの立派なものができて人々の役に立つっていうのはものをやっぱりあの配給してるじゃないですか。でその知識が必要ないということは、人間の要するに実生活の中で組織化するっていうのは意味ないことですか。
ね、組織化して良くなる場合があると思う。
だから今言ったように松下電器とかのクーラーつけたり、その製造して便利な生活してくれてるの、こんなカセットテープでも。でこのおじさんの声を聞いてみんな、あ、そうかって気づくわけでしょ。それはいいことじゃないんですか、そういう組織で。
うん、別に会社作らんでもできるでしょ、ね、個人でいいもの作ってみんなにバラバラ入ってくれたらいいんじゃない、
ね、個人ではなかなかできんでしょ、
そんな
もんか、組織化して知識を要するにあの勉強して、やっぱその知識の中でこういうのが出ていけるわけですから、
それでも組織って言っても個人の、ね、集まりじゃない、ね、能力のある人は、ね、助け合っていいものを作ればいいんでしょ、別に組織の中で縛りが合わんでもいいんでしょ。
でもその組織っていうのはリーダーが一人いるわけですよ、やっぱ社長っていうのがね、社長がリーダーシップ取って組織っていうんだけど、リーダーシップ社長がいてなかったら組織できないですから、だからそのリーダーっていうのがやっぱり必要なわけですから、そのリーダーはやはりこう知識がなかったらそういう組織っていうのは組織ができないんですよ、ね、
でもリーダーがつまらんかったらおかしいなってしまうじゃない、ね、
おかしになったらね、うん、でも松下電器は松下幸之助というちゃんとした立派なリーダーが知識といろいろな勉強でもってあそこまでやったわけですから、
でも本当のね立派なリーダーっていうのは神様の心を生きようとする人が本当のリーダー的な働きするでしょ、その人たちもリーダーと思わないね、神様をリーダーにしているんだよね、神様の知恵を受けてね、その神様のね知恵を受けてその神様の心を表そうとするわけね、神様が本当のリーダー中心者よね、だから一人一人が神様の心を組んでね動けば全体が、ね、調和して良くなるね、
その辺なら松下幸之助もその分かっててああいう巨大組織できたわけですか、
本当は巨大組織作らなかった方が良かったんだよ、ね、組織を作った後大変よね、弊害もまたいっぱい残るよ、まず大きい会社を作ったらね、他との競争でね、他をね、やっぱりね、潰していく場合があるじゃない。
でその競争原理でやっぱりいいもんっていうのができていくわけですから。
そんなことなくても。
ソニーがこれ出したら今度松下がこうなってこうなって、ね、お互いの要するに その競争でもって価格を下げたりとか、
それは違うっていう番組の中でもね、競争して良くなる番組って低い番組の方でね、修羅の世界よね、それはね競争ね、争いの世界よね。高い番組はそんなんね、できないよね。
まあ、競争を抑えることによって消費者は潤いますよね。
損するときもあるよだから競争じゃなしに神様の知恵を受けてね、お互いが助け合っていいものを生み出せば、もっと効率よくいいものいっぱいできるよね。必要なものがいっぱい生み出されてくるね。でも競争だと無駄なね、うん、働きがいっぱいあるでしょ。無駄なことしてしまうからね、効率分って悪くなるね。だから会社でも大きくしたらいいんじゃないよ、いいよね、ない、いいことないね、ね、がん細胞のはびこりみたいなのよね、ね、巨大ながん細胞ができたっていうような感じよ、うん、そういうのは後で全体にとってマイナスになるときが多いね。だから最初からね、正常な細胞っていうのは神様の知恵に導かれた正常な細胞の働きのね、全細胞が神様の心のままに動けばね、全体が常にね、幸せいっぱいっていう姿とるよね。でもね、一人のリーダーがね、現れておかしくなるのはみんな、今までの歴史はどうじゃない、ね、国でもね、おかしいリーダーが現れた途端にがん細胞になるよね。うん、全体を破壊するような働きするかもしれないね。まず一人一人が大事でしょ、ね。感謝して、神様の知恵を受けて動くっていうね。リーダーいらないよ、そしたらね。神様がリーダーでいいじゃない。これから時代そうですね、神様だけがリーダーになるね。みんなが神様の知恵を受けたらいいだけよね。神様の知恵が一番ね、全体を見通してるよね。うん、必要なことがあったらみんなにね、必要なことはこれだよって伝えてくれるね。みんながそれに対してさっと対応できたらね、どんなね、問題の瞬間に解決するよ。
そこに気づかん人間はどうなるんですか。
気づく人がちょっと増えたらいいだけ
でもまあここにいるメンバーは仮に気づいてたとして、気づかん人間を気づかしたろかっていうのは、それはあくまで傲慢になってしまうわけでしょ。
もうそんな人の自由だからいいじゃないね気づいた人が早く幸せになってね、みんなも幸せにできるんだから。
でもまあ身内で、まあ、夫婦で来てて片一方は気づいて片一方は気づいてないと、なんとか気づかしてあげよう、こうやったら幸せになるぞっていうこと自体もやっぱ傲慢になるわけですか。
それはもう人の知恵を縛ったらね、うん、やっぱりね、ダメなんでね。まず自分が幸せになって、その幸せな姿を見せたらね、幸せになりたい時は真似するじゃない。それでも幸せになりたいっていう時あるよね。なりたく、幸せになりたくないっていう時あるじゃない、ちょっと一時的にはね。
でもその本人で気づく、苦しまないですか。こんだけ私が幸せになってるのに、あなたまだわからないのっていうの
それでも苦しみたいっていう時あるじゃん
苦しみたいって時あるわけ
あるじゃん、はい、番組選ぶよね。どの番組選ぶかの問題だからね。だから低い番組選びたいっていう時あるよね。一回それを見ておきたいっていうのがあるじゃないね。その時はストップかけるわけにいかないでしょ。どうぞどうぞって言うと滑るわけじゃない
たまに本人もそこまで降りついてチャンネル変えてもいいわけです
よ ね、 いいんですね。
そこまで行ってから、うん、それもそれおじさんに言われる自由時代って、そうい
う、ね、自由時代になったらね、
そうです。低い番組もたまに見たり、
う
ん、ね、高い番組も見れるけど、
そうです、
低いチャンネルしか見られへんじゃ高いチャンネルは見れないわけですよね、
は
い、要は、うん、
だから自由な心になったらね、もういつも幸せになれるね。
高いチャンネルずっと見てて、低いチャンネルばって、そのチャンネルが壊れることないんですか、元に戻れ
ない。もう絶対ないよね。
大丈夫ですか。
大丈夫、大丈夫。
別に、
別に
ようですね。
もう絶対
失敗。いや、一応降りたはね、戻らないからね。それは大丈夫です。
大丈夫ですね。
ハンドル取れでやったらやるんですよ。十円玉さってこうやってな。
見るだけなんですよね。それは
その番組に入り込んだら帰ってくれないんじゃないですか。
そうね、
入り込んでしまわない自分っていうものを、うん、あの置いとく必要があるんじゃないですか、ね。
そう、だからこの心がね、感謝の心のね、自由自在な心自分ね、感謝の心がね、あまり込まないよね。
入ってしまったら見えなくなってしまうから、その番組をもう演じる一人になってしまう。
なってしまうね。感謝忘れるとね、思いの心になったらはまり込みやすいね。帰りたくない時よ、その時は。頑固にしがみつく時もあるよね。でも苦しくなったらね、すぐ戻ってしまうね。神様って言うよね。それありがとうございますっていうことが出てくるね。だいぶ苦しんだんだよ。
苦しみましたよ。今ちょっとありがとうございます。ちょっとあの心軽くなって言ってます。いや、苦しんだ人やないとここに来ないんじゃないですか。ある意味。
本当にね。
僕はそう思いますけどね。
よかったんじゃない。
そうです。ありがとう。
はい。
のことなんですけど、人の意識っていうのが一つ思ったことも宇宙を駆け巡るっていうふうなことを思うときに、あのサッカーですごい熱狂的に大流が盛り上がってるのを見て、その負けたときにね、あの国で暴れてる人たちはもちろん怖いなと思うんですけど、勝ってあの意気揚々とうわーって騒いでるすごいたくさんの人たち、大衆っていうかそういうのを見るとやっぱり怖いなと思ってしまうんですけど、ああいうなんか一度にすごくたくさんの人たちが同じ思いを出してあのわーって騒ぐっていうのはどういうものなのかなと
思います。ね、もうこの世のね番組でもね、あの世のね無限の無限のチャンネルの植物して出てくるでしょ。だからもういろんな心の状態の人がねこの世に全部揃ってるのね。だからサッカーで騒ぐ人ばっかりじゃないよね、うん、一部よ、あれよね、騒いでるように見えるのは一部よね、うん、で他にも静かに生きてる人も大勢いてるね。だからいろんな勉強させてもらうよね。自分はね、ああいう真似をしたいかって言ったらしたくないっていう人はね別な言い方を選ぶしね、それほど心配することはないよね。ありがとうございますで騒ぐ人見てる。最近なんかね怖いぐらい増えてるらしい。みんな自由に選ぶのよね、何でもね。ただ選び方もね、どんどんね、いいように変わっていくけどね、幸せを大きくするために選んでいくからね、誰でもね。まあ、喜んであげないとね。あの時も必要だよね。
あの商店街なんですけれどもね、あの今年ちょっと上の方の役をちょっとしてほしいことがあって見たんですけど、どうしようかと思ってたんですけど、なんか置き開いたあの形で引き受けてしまって、私も最初は一丸となって頑張らないかなと思って、その仕方もなんか今のことも経緯が低迷してて、まああのいい商店街も活性化してるところもあると思うんですけれどもね、やっぱりあの配慮していたところとか、あのモヤモヤのこととかいろいろありましてね、すごくちょっとまだ見せてるんで、まあ、市民とか役員の人も一生懸命頑張っていろいろ案を出してるんですけどもね、私はその中でそしたら何ができるのかなと思って、やっぱりお話をしてくれますいただいた方がいい
んだ。ほんとね、みんな不景気ってことはそういうことは使いすぎでしょ、はいね、でもありがとうございますってありがとうセールをしたとかどんどん繁盛するんだよね、不思議と。
そういうふうにその言わせていただいて、そういうことは私は用意があるんです
よ。あれはもう、ね、陰でありがとうございますって祈ってるだけでいいじゃない、ね、そのうちみんながそれにね力をもらって、ね、表面的にはありがとうセールしたりいろいろしていくとね、うん、神様の力はねみんなのためにどんどん振りまかれていくようになってくるから、うん、別にここへ来なかったってもね、ありがとうセールを、ね、思いついてする人いっぱい増えてるよ。 ね、そういうところはどんどん栄えてるし、お客さん増えてね。
看板に書いてあり
がとう。会員増えてるじゃない、ありがとうセールっていうのは、ね、つけてるのが多いじゃない。ね、どっから聞いたんか知らないけど、ね、やっぱりお客さんも増えて、ね、店の人も、ね、感謝が深まってっていうような感じでね、どんどん良くなっていくから。それも自然にね、そうなっていくじゃない。だからマイナスの言葉をね、相手にせずにね、もうありがとうございますっていう言葉をしっかり使ってあげられたらね、みんなの力になるね。はい。
今のお話と先ほどのサッカーのお話ちょっと合わせたような話なんですけど、各地にその感謝祭とかですね、それから五穀豊穣のお祈りであったり、それを感謝するお祭りとかいうのがありまして、で日本の中にもいろんなところにいろんなお祭りがあるんですけども、その、まあ、そういう本当に静かにその感謝をするお祭りっていうのも、まあ、中にはあるんでしょうけど、だんだん大体がその割と賑やかに、時には喧嘩祭りみたいなで、そうなってくると、その、まあ、先ほど先生おっしゃったように、その、まあ、いろんなその人間の思いのチャンネルっていうのを、まあ、いろんな要素がそこに現れてるという、そんな感じになるんでしょうか。
そうですね、はい。
もともとはそういうそのなんか感謝をする、まあ、ありがとう祭りみたいなだったのに、まあ、それにその、それを中心にいろんなものが要素が入ってきてしまって、まあ、だいぶ肥大化して、まあ、喧嘩が始まって、なんかそういう勇壮なお祭りがあったりとか、なんか